3、どうしても、もう、とても、生きておられないような心細さ。これが、不安とかいう感情なのであろうか。胸に苦しい波が打ち寄せ、それはちょうど夕立が済んだ後の空を慌ただしく白雲が次々と走って走り過ぎていくように、私の心臓を締め付けたり緩めたり、私の脈は結対して、呼吸が希薄になり、目の先がもやもやと暗くなって、全身の力が手の指の先からふっと抜けてしまう心地がして、編み物を続けていくことができなくなった。この頃は雨が陰気に降り続いて、何をするにも物うくて、今日はお座敷の縁側に遠い椅子を持ち出し、今年の春に一度編みかけてそのままにしていたセーターをまた編み続けてみる気になったのである。淡いボタン色のぼやけたような毛糸で、私はそれにコバルトブルーの糸を足してセーターにするつもりなのだ。そしてこの淡いボタン色の毛糸は、今からもう20年も前、私がまだ初等科に通っていた頃、お母様がこれで私の首巻きを編んでくださった毛糸だった。その首巻きの端が頭巾になっていて、私はそれをかぶって鏡を覗いてみたら、高2のようであった。それに色が他の学友の首巻きの色とまるで違っているので、私は嫌で嫌でしようがなかった。関西の多額納税の学友が、いい首巻きしてなはるなぁと大人びた口調で褒めてくださったが、私はいよいよ恥ずかしくなって、もうそれからは一度もこの首巻きをしたことがなく、長いこと打ち捨ててあったのだ。それを今年の春、所蔵品の復活とやらいう意味で解きほぐして私のセーターにしようと思って取り掛かってみたのだが、どうもこのぼやけたような色合いが気に入らず、また打ち捨て。今日はあまりに所在ないままふと取り出して、のろのろと編み続けてみたのだ。けれども編んでいるうちに、私はこの淡いボタン色の毛糸と灰色の雨空と一つに溶け合って、何とも言えないくらい柔らかくてマイルドな色調を作り出していることに気がついた。私は知らなかったのだ。コスチュームは空の色との調和を考えなければならぬものだという大事なことを知らなかったのだ。調和って、なんて美しくて素晴らしいことなんだろうと、いささか驚き、呆然とした形だった。灰色の雨空と淡いボタン色の毛糸と、その2つを組み合わせると両方が同時に生き生きしてくるから不思議である。手に持っている毛糸が急にほっかり暖かく、冷たい雨空もビロードみたいに柔らかく感じられる。そしてモネの霧の中の寺院の絵を思い出させる。私はこの毛糸の色によって初めてグーというものを知らされたような気がした。良い好み。そしてお母様は冬の雪空にこの淡いボタン色がどんなに美しく調和するかちゃんと知っていらして、わざわざ選んでくださったのに、私はバカで嫌がって。けれどもそれを子供の私に強制しようともなさらず、 私の好きなようにさせておかれたお母様。私がこの色の美しさを本当にわかるまで、20年間もこの色について一言も説明なさらず、黙ってそしらぬふりをして待っていらしたお母様。しみじみ、いいお母様だと思うと同時に、こんないいお母様を私と直次と二人でいじめて困らせ弱らせ、今に死なせてしまうのではなかろうかと、ふっとたまらない恐怖と心配の雲が胸に湧いて、あれこれ思いを巡らせば巡らすほど、前途にとても恐ろしい悪いことばかり予想せられ、もうとても生きておられないくらいに不安になり、指先の力も抜けて編み棒を膝に置き、大きいため息をついて顔を仰向け、目をつぶって、お母様と思わず言った。お母様はお座敷の隅の机に寄りかかってご本を読んでいらしたのだが、はいと不審そうに返事をなさった。私は孫つき、それからことさらに大声で、とうとうバラが咲きました。お母様、ご存知だった？私は今気がついた。とうとう咲いたわ。お座敷の縁側のすぐ前のバラ、それは和田のおじさまが昔フランスだかイギリスだかちょっと忘れたけれど、とにかく遠いところからお持ち帰りになったバラで、2、3ヶ月前におじさまがこの山荘の庭に移し植えてくださったバラである。今朝それがやっと一つ咲いたのを私はちゃんと知っていたのだけれども、照れ隠しにたった今気づいたみたいに大げさに騒いでみせたのである。花は濃い紫色で、凛としたおごりと強さがあった。知っていました？とお母様は静かにおっしゃって、あなたにはそんなことがとても重大らしいのね。そうかもしれないわ。かわいそう。いいえ、あなたにはそういうところがあるって言っただけなの。お勝手のマッチ箱にルナールの絵を貼ったり、お人形のハンカチーフを作ってみたり、そういうことが好きなのね。それにお庭のバラのことだって、あなたの言うことを聞いていると、生きている人のことを言っているみたい。子供がないからよ。自分でも全く思いがけなかった言葉が口から出た。言ってしまってハッとして、間の悪い思いで膝の編み物をいじっていたら、29だからな。そうおっしゃる男の人の声が電話で聞くようなくすぐったいバスではっきり聞こえたような気がして、私は恥ずかしさで頬が焼けるみたいに熱くなった。お母様は何もおっしゃらず、またご本をお読みになる。お母様はこの間からガーゼのマスクをおかけになっていらして、そのせいかこの頃めっきり無口になった。そのマスクは直次の言いつけに従っておかけになっているのである。直次は10日ほど前に南方の島から青黒い顔になって帰ってきたのだ。何の前触れもなく、夏の夕暮れ、裏の木戸から庭へ入ってきて、うわーひでえ、趣味の悪い家だ、来来軒シューマイありますと張り札しろよ。それが私と初めて顔を合わせた時の直次の挨拶であった。 その2、3日前からお母様は舌を病んで寝ていらした。舌の先が、外見は何の変わりもないのに、動かすと痛くてならぬとおっしゃって。お食事も薄いお粥だけで、お医者様に見ていただいたら？と言っても首を振って、笑われます。と、苦笑いしながらおっしゃる。ルゴールを塗ってあげたけれども、少しも効き目がないようで、私は妙にイライラしていた。そこへ、直治が帰還してきたのだ。